まあ、せっかくなんで一つ、お二人に質問ですよ。
はい。
まあ、さっきもね、前半のゲームの振り返りのところでこう話を出したということもあるんですが、これどうですか。よく一軍でこう捨てゲームとか言うじゃないですか。さっきの、
うん、
まあ、結果的に逆転勝ちはしておるものの、福永君が投げたゲーム、0対9で負けておると、5回まで、
まあ、はい、
それは主力を下げて、1.5 軍もしくはこう経験の少ない若手にチャンスを上げて、僕もこのゲームは皆さんにあげるから、まあ、好きにしとは言わんけども、いい経験を積んできなさいと、
はい、
苦しい中でもちょっとこうね、いいところを見せなさいってやっぱり思われますか、もしくはいやいや、せっかく見に行ってるんだからと、この日しか見れないお客さんもいるんだから、たとえ0対9であっても主力は1点2点逆転目指して頑張らないといけないと思われるのか、いかがですか。
いや、そのね、全勝するわけじゃないんで、
うんうん、
前以前ですね、和田さんの時だったかと思うんですけど、はい、結構この番組で話題になってた、はいはい、うん、まあ、負け試合の使い方っていうんですか、
はい、そうですね、
その時にこうマックさんが特におっしゃられた原監督のような負け方というか、
うん、
こう上手い負け方っていうのをするためにもこう、
はい、
ある程度きっぱり途中で諦めるっていうのがあってもいいんじゃないかなと思うんですけどね、
うんうん、まあ、見に来たお客さんには申し訳ないけどもと、
まあ、その、なんでしょう。まあ、勝ちだけがこう、ファンサービスじゃないっていうの
は、はい、
まあ、きれい事ですけど、
うん、
まあ、例えばさっきみたいに、こう、たくさん人が打たれれば、たくさん選手が出てきて、その選手見れて、みたいな、楽しませ方っていうのも、まあ、プロとしてはありなのかなっていうのは、
はい。
思いますけどね。もちろん、高校野球とか、その、負けて一発で終わりでだったら、そういうわけにいかないんでしょうけど、
うん、
そこはある程度、こう、何試合も、明日もあるさでプロなんで、
はい。
まあ、うまく利用できたらいいのかなというふうには感じますけど、
はい、新球さんはいかがですか。
まあ、その捨てゲームっていう言い方がどうかっていうところもあるんですけど、
うん、
要は試したい戦力を試す機会っていう点では、まあまあ、ある意味捨てゲームなのかなと思いはあるのが一つと、
うん、
僕自身はまあぶっちゃけて名前出すと福留だったりとか、
うん、
まあ、糸井さんまだ不明ですけど鳥谷とか、
うん、
やっぱキャリアが長い選手って、
うん、
大差試合になると、
うん、
集中力明らかに切れてるんですよ、
はいはい、
よくも悪くも試合展開が読めてしまうというか諦めが早くなってる、
うんうん、
っていうところがあるんで、
うん、
僕はそういう選手を外すのは休憩という意味もあってありだと思ってるんです、僕は正直。うん、で若い選手入れて、まあまあ、それでがっついてくれて、
うん、
っていうので、結果的にまあ入れ替えたからっていうだけじゃないですけど、
はい、
いろんな要素がかみ合ったところで、そういうのがあって、あそこに福留が入ってたから、
うん、
変えたのが早いって言われますけど、入ってたから逆転できたかって言われると、俺はそっちの方が首かしげたくなるタイプなんで、僕自身はだから、ああ言って若手に変えるっていうこと自体は、
うん、
まあ、チーム事情もありますしね、あれが30代前半のバリバリの選手でっていうのであれば変えるべきではないと思うし、
うん
うん、今のチーム事情を考えたら致し方ないかなというか、うん、そうするべきなんじゃないの、そこにその辺顕著だしっていう、
はい、
は気がしますけどね、
うん、
でピッチャーはなんていうんですか、負け試合というか、まあ、ビハインドゲームに勝ちパターンのピッチャー突っ込むわけにいかないですから、当然負けパターンのピッチャーっていうのは当然出てきますし、
うん、
それっていうのはまあまあ、ね、その全力でいいかなっていう、そんなことしたら選手死んじゃいますから、
うん、
そっちはしたんだけど、まあ、打線に関してもだからそういう意味では、うん、ある程度はありかなと思いますけどね、
うん、まあね、まあ、たまたまその逆転はあれはもう偶然の
産
物というか、はい、ね、向こうのさっきも言いましたけども広島のフォアボール、ピッチャーのフォアボールがなかったらあれだけ追いつけてませんからね、
はい、
うん、ただまあ まあ、基本私もお二人と全然攻撃に違うなというか、まあ、同じなんですけど、さっきのね上本のところでも話をしましたけども、やっぱこう抜くところは抜くと、143試合常に 100% で多分できないと思いますし、まあ、できるに越したことはないですけども、まあ、体調が皆さん万全でもないでしょうから、抜くところは抜くということで、さっき新宮さんに言われたベテランは特に
ちょっとこう、そうですね、はい、ベテラン選手をなんかこう、まあ、もちろん当然っちゃ当然なんですけど、このリスクを回避するとか、うん、保険のために一人は残してみたいな、はいはい、でもその残す一人がこう日によって違ったりとかするんで、
うん、
こうまあ、金本さんも約2年目に入って、
はい、
まあ、そのあたりのこう何でしょう、勘というかコツというか勝手が分かってきたんじゃないかなという感じですよね、
うん
うん、その、まあ、ある日は福留だけ残してとか、
はい、
まあ、ある日は糸井福留は早く下げて残りの人で頑張ってもらってとか、
うん、
こう 1週間という単位でこうゲームを考えられる余裕っていうのはできてきたんじゃないかなと、まあ、勝ってるのが一つの原因だとは思うんですけど、
はいはい、
そこは上手くなってきてますよね、
うん、まあね、守るところない江越とか外野手組にとってはね非常にいい感じだと思いますしね、
そうですね、はい、まあ、そのなんかこう思ったよりも外野手が出れてますよね、この自然の予想と比べると、うんうんうん、なんかもう、うん、なんでしょう、それこそ江越とか、まあ、中谷、はい、まあ、中谷はまあ内野もあってですけど、
はいはい、
外野手ってもうほとんど出るとこなくて腐ってしまうんじゃないかぐらいの予想っていうのはある程度あったと思うんですよ最初、
うんうんうん、
特に糸井が入ってきた段階っていうのは、
まあ、ほぼほぼ高山もね変わらないっていう
戦前の
予想でしたから、はい、
そうですね、で、まあ、高山はある程度、まあ、ちょっとあの糸井福留に比べるとこうちょっと落ちてるということもありながら、金本さんもたまにスタメン外したりとかこう、はいはい、あのまあ、刺激を与えるような使い方っていうのができてますよね多分、
うん、なるほどね、まあそんなところですけども、あの阪神、まあ、さっきのね、広島のフォアボールがなかったら逆転しなかったという話もしましたけども、意外なのが、意外なのかな、去年と今年を比べているとですね、まだ今年はその30試合ぐらいですから非常にこう数字的に難しいところはありますけども、去年1試合あたりの三振の数、フォアボールの数とに対して今年30試合ぐらいの各チームの、三振1試合あたりのフォアボールの数、三振の数との差ですよね、阪神だけが三振の数が、1試合あたり1個以上減ってフォアボールが1個以上増えてるんですよ、特に三振は減ってるのは阪神だけなんですよね、
うん、
これなんでなんでしょうね、なんでなんでしょうか、選球眼が良くなったんでしょうか、
どうだ、選球眼っていうよりも、うんうん、粘るところ場面が増えた、
粘る場面が増えた、
うん、
うん、っていうことは、じゃあなんで粘れてるんでしょうかね、
どうなんでしょう、その狙い球の絞りとか、あの作戦がうまくいってるんですかね
っていうことなんですかね、
それなんかスコアラーの力が働いてるのかなっていうのは思いそうですけどね、そういうデータだけ聞くと、うんうん、どうなんでしょう、
だからまあその一軍に慣れてない選手を使った去年と、うん、まあまあ2年ほとんど実像2年目みたいな選手がゴロゴロいてる状況で、
うん、
まあそもそも1軍に慣れてなかった選手がまあまあちょっと上がってるっていう考え方もあるかなと思うんです、単純にだから去年がひどすぎた、
うん、あごめん、一昨年のね数字見りゃよかったね、見てないね、なるほどね、
うん、だっておそらく阪神の歴史の中でも最も2軍に在籍する選手が出た年でしょうからね去年なんて、
うん、
うん、そう考えれば
まあちなみに三振の数はリーグワーストでしたからね。まあ一番多かったって去年ね。
ああ、はい、そうですね。
うん。
まあ特にそんななんていうかな、その見逃しぐらいやったら振ってこいっていう空気をまず金本さんが作ってたのもあったと思うんですね。とりあえず振り切りなさいという。
でフォアボールの数もらってる数からいくと阪神は真ん中ぐらいなんですよね。でそれが今の30試合、消化してる中でいうとフォアボールをもらってる数は一番多いんですよ。ゲームの消化が少ない割には数だけ言うと多いですからね。
多分この試合数レベルの話でいうと多分誤差とは言わないですけど、多分上本君がもぎ取ってる運の数が多くなったんじゃないかなって気がします。多分ね、
あとあれかな、一人の
一
人
分かってます、分かってます。
糸井ね。
単純に多分福留と原口は、多分大きく増減ない、個人のレベルで多分大きく増減はないと思うんですよ、チーム事情的に。で多分微妙なのが多分糸井さんとゴベスがトントンチャラぐらいかなという、チーム全体的な流れとして、だから増減理由としてだから出てきそうなのが粘ってる選手、ただ高山はそもそも三振多いしな、そこそこあるしな、
今年は高山多いからね、去年も多かったけども、今のまあ、中谷君も後追っかけてますが、はい、そうなんですよね。これがびっくりなんですよね。だから何が変わったのかなと。確かにこう粘れ、まあ、結果的に見るとね、結果的に見ると、私が何回も言ってるその僅差ゲームの勝ち数が一番多いのが阪神なわけですよ、
ね、
だからこう僅差で勝てるっていうのはもうちょっとしたことで一本ヒットが出るとか一つフォアボールをもらうとかいう、その今広島が陥ってるのは総得点はリーグ一番なんですけども総失点も多いわけですよ、
でまあ、その視点が守れてないですよね。
まあ、それは多分ピッチャーとか救援陣に問題があると思うんですけども、なかなかそれで広島が今勝てるのはとにかく打ち勝たないとあのチームは今勝てないんで、で打ち勝てるその阪神戦で 4-0 で勝ってる 9-0 で勝ってるゲームを落とすぐらいのチームなんでね、もちろんベンチワークとか選手の力にもよるんでしょうけども、
でもそうなると、ピッチャーの力って相当低いって話になりかねないですけどね、あのチームは。こっちが思ってるよりも。
防御率今ワーストですからね、今、広島は。
それもあるんでしょうけど、守備だけで言うと、リーグ屈指の守備力じゃないですか。
はい。
それを要してるってことは、相当ヒットの分、得してるはずにもかかわらず、そんだけ先出してるってことですから。
そうですね、
そうなると辛いよなっていうのもありますよね、
これが不思議なんですよ ね、
ねえ、阪神の守備なんかリーグ最下位のレベルですからね、
エラーがもう30個残ったのかな
あの数字になってるやつだけですからね、それね。
いやいや、それはそうです、それは三振も何もかも全部数字になってるものしか見えないんでね、
数字ならへんエラー何本ほどあるかっていう話ですよね、
はい、でも数字になってるものだけ見て30個でダントツですから。
そうですよ。
いいですよね。失策120個で1番みたいなね。なかなか
こういうの絶対大気規制に強そうに見えへんわ、その数字。
なかなか楽しいもんだと思いますよ。
100個になってもえげつないと思うけどな。はい、ありそうやもんな、100個ぐらいはエラー。今の勢いやったら。今まで過去最大っていくつなんでしょうね。シーズンのエラー数ってい
くつなんだろう。いいじゃないですか、今シーズン作ってやったらいいじゃないですか、阪神が
前人未到や、はい、100個いった多分
いいですよ、はい、ちょっとあのお二人に質問切り口変えますけども、まあ、今阪神が非常に調子がいいんですけども、なんで調子いいと思いますか。
うん、
何が良くなってるんでしょう。
こんばんは。
はい、どうも。
あ、こんばんは。
大丈夫ですか、ハイエット。はい、
あ、大丈夫です。キンバレーです。お願いします。
はいはいはい、何が良くなってるんでしょうか。お三方に伺いますよ。せっかく。
そうですね。やっぱり、まあ、一人の力とはいい、あれかもしれないですけど、まあ、糸井の加入というのは大きかったんじゃないかなというのは、この1ヶ月は思いますよね。うんうん、まあ、あの、守備面、こう、外野に飛んだなんとない打球でも、こう、安心して見てられたりだとか、うん、まあ、あと3番バッター、ここで打ってほしいなというところで、こう、
はいはい、
打ったりとか、チャンスメイクもできますし、
うん、
まあ、その加入というのは一つ要因として大きかったんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど。まあ、攻撃として、その、糸井の駒という。
そうですね、はい。
これが機能してるんじゃない
まあ、だからその角があるからこそ周りをいじってもこう、まあ、基本スタンスとしてはブレずにいけてるのかなと。
まあ、阪神としてはね、金田っていう非常にこう痛い駒を放出してしまいますけど
まあまあまあ、もちろんね、はい、犠牲はつきものですけど、
はい、どういう感じですか、はい、チキンバレーソンはいかがですか。
僕広島との比較で言うとね、
うん、
まあ、糸井の加入ももちろん大きいと思いますし、まあ、いろんな要因あると思うんですけども、
うん、
この6球団の中で、
うん、
一番細かい系統してるのが阪神ちゃうかなと今思ってるんですね。
うん、細かい系統、はい、
細かいというか駒がいるっていうことですね。
ああ、なるほど、はいはいはい、役割がきっちり運転できてるというか、
まあ、桑原がやっぱり一番大きいかなと思いますけど、
うん、
まあ、ワンポイント右のワンポイントが一人いるということで、
はい、
やっぱ広島って中継ぎ多い割にみんなタイプ似てるじゃないですか。
うん、そうですね。
矢蓋も中田蓮もまあそんなに違わないし、
はい、
先発ともタイプ似てるし、
はい、
そうですね、変えようがないですよね、この3連戦、
うん、
変えたとってタイプ同じやしっていう。で、結構横浜とか見てても、
うん、
もう左右で全然変えないんですよね、もう。砂田で左やったら、例えば横浜やったら押し通したりとかするし、
はいはい、
もうなんか、だからその辺のその役割が一番きっちりしてるの話ちゃうかなとは見てるんですけど、
なるほど、高田コーチのおかげだと、
崩壊してますからね、はい、もう、
まあね、はい、
まあまあ、そこが一番、なんとなく、
うん。もうちょっと丸、言うとあれですか、救援陣の皆さんの出来がいいんで、まあ、出来がいい、
ね、
はいはい、まあ、駒が。
出来がいいのといえばバリエーション豊富やなっていうと。
ああ、バリエーションね。はい。なんかびっくりした、桑原が和製リベラって言われてるんですか。
いや、リベラあんな感じじゃないけどな。
ちょっとスライダー投げるからって。名前つけたらええと
思っちゃいますよね。褒めりゃええってもんちゃうぞっていうね。
いやいや、でも本当ね、はい、念願の64分ですから、まあ、はい、
初見では打てないでしょうね、初見というか、
うん、
いきなり一発目では打てないでしょうね。
そうですね、今日言ってましたね、広島の、ペーニャが桑原初見で、
はい、
あれは打てないなって言って、結果どこだ、ショートゴロだったかな、内野ゴロでしたよ、確か、うん。
うん。
解説も言ってましたね。これ絶対打てないねと。うん、まあ、また調子が良かったっていうのもあったんでしょうけど
ね。そうですね。
はい。なるほどね。はい。新球さん、いかがですか。
まあ、中継ぎが頑張ってると思うんですけど、
うん、
中継ぎって、毎年そこそこ以上に頑張ってると僕思ってるんですよ、阪神って。
うん。うん、
っていうよりも今年はやっぱりこのさっきちょろっと話に出てたんですけど、
うん、
糸井が入ったっていうよりも、うん、まあ、糸井が入ったことも大きいんですけど、
うん、
まあまあ上位打線が固まりつつあってある程度機能してるっていうのが大きいかなと、
うん、
まあ、上本も今年少なくとも高校ですね、30試合ぐらいまで、
はい、
まあまあおそらくキャリアハイに近い勢いで絶好調で2番バッターに座ってましたし、
うん、今のところはね、はい、
はい
はい、
で、まあまあ、あとは3、4、5と、まあまあ、ある程度固まって うん、他の球団が若干特に中軸で苦労してるところを考えると中軸は機能してたかなっていう部分で、まあまあそこそこのスタートを切れてるかなという気がしますけどね、
うん、まあですね、打線で言うと、2番3番4番は機能してると思いますけど、まあ、1番の高山がちょっとこう苦しんでる、5番はびっくり箱じゃないですか今原口の中で、
まあそうです
ね、はい、
まあ梅野が機能してきたから機能してるように見えるっていう
カッコついてるんでしょうかね、はい、いや、やっぱりここでね、あの保守論をやったおかげで梅野さん頑張ってくれてますからね。私の期待したとこはそこじゃなかったんですけど、ね、本当はね。
そうですね。この3連戦見てて思ったんですけどね。
うん。
広島が不甲斐なさすぎるんですよ、キャッチャーが。
うん。
石原がそんなリードすんのっていうようなリードしますしね。
はい。
いや、軽率すぎひんかと思ってしまうんですよね、なんか。いや、もっと慎重な配球してなかったかなと思うんですけどね。
なるほど。
まあ、昨日なんかも、どこのやったかな、あの最後の1点のところか、
うん、
あれ走ったかなんかに2塁かなんかにいてたんでしたっけ。
最後の1点は、あれ最後の1点って糸井のゴロでしたっけ。
いや、ゴロで送って次で取ったんちょこだっけ、だったっけ、糸井取ったんやったっけ。
あ、そうか、糸井が送って、そうか、糸井で送って誰やったかな。
で、あの時4番が
最高、まあまあ、高山内野安打で盗塁して、
で
北条セカンドゴロでサードまで行って、
で糸井でしたっけ、
糸井のゴロで戻ってきた、
帰ったんか、はい、あの場面、うん、糸井で勝負する場面って全然なかったはずなんですよね。
まあね、そうですね、よく考えたら
3塁ですからね、
はい、ワンダウト3塁で糸井で、次が、4番が下がってて誰やったっけ、ファーストに、だから荒木か。守備型まで入った荒木が入ってて、
うん、
っていう状況で、
はい、
おそらくあの場面、荒木に代打は考えにくいっていうか、やりにくいような阪神っていう場面で。
リードしてますしね。
うん。
うん、って考えたら、糸井あるかしで、荒木勝負でも全然、で外野に飛ぶ可能性も、荒木やったら低いから、
うん、
ですね。
だから勝負してくれて、おラッキーと思ったもんね、あの場面なんか、配球的に言うと、うん、あれベンチがあるかしで指示出してもええんちゃうかと思って見てたけど、うん、あのところなんかは、あの辺も正直ちょっと攻め方として、まあ負けてたからベンチもアップアップじゃんか知らんけど、
うん、
あのシーンはベンチ指示出したれやと思って見てましたけどね。確かにそう言われりゃ、だって2点差で行くのと3点差で最終回行くのって全然違うじゃないですか、やっぱり
絶対の場面がね、そこは。
あの場面で1点は絶対吐き出したらあかん1点やったから、正直助かったって思いましたけどね。
うん、
うん、
まあ、ってことはその、まあ、広島の、そのリードの雑さの裏返しじゃないけども、結局元に戻って糸井が三段に座ってて彼が機能してるからポイントでも取れてると。
そうですね、自由人やどうこう言ってくる、言われてる割にはチームバッティングしてくれてるんで、はい、
うん、
やっぱ大きいなという。結局彼が一番今打点多いのかな、阪神の中で。
どうやったかな、はい、
多分彼だと思うんですけどね、
うん、糸井効果か。糸井さん逆にやっぱ肘の調子が悪いのか、センターから全力でこうボールを返すシーンってあんまり見ないんですよね、怪我をしてから。
うん、
セーブしてるっぽくて、
うん、そうですね、
うん、
ちょっと抑え気味っていうかよりはそうですよ ね。
今日鈴木誠也でしたかね、なんかこうセンターに行く打球があって、うん、簡単にツーベース許してたなっていうのは見てて思ったんですけどね。
そうね、膝が、膝も調子悪いみたいね。
ヤバトが入った時には結構俊敏に抑えていたんですけど、うん、まあ、糸井の時は確かに、
はいはい、糸井の、糸井の動きの3倍速で動いてるもんね、ヤバトね。
もうアピールすね、アピールすねって、もう必死ですよ。
うん。うん、確かにね。なるほどね。いやー、打点で言うとあれですかね、糸井が25、福留が19、梅野が15、3番目ですからね、梅野ね。まあ、それは今週だけで8つなんで、そりゃそうですよね。取り戦の自由
に。今週急に稼ぎましたからね。
糸井さんね、やっぱ大きいんですかね。取ってよかったという。
非常にこう勝負どころでやっぱり打ってくれてるイメージは正直悪いですけど、福留よりも糸井の方がありますね。
いや、それは4番に福留がいるから勝負するんですよ、多分ね。
まあ、それはあんのかもしれないですけどね。
うん、いやいや、ね、本当、糸井福留と3、4番に座る阪神って昔は想像しなかったですからね。なるほどね。やっぱこう皆さん目につくのは、その打撃陣では糸井さん、ね、それからピッチャー陣では中継ぎ。
まあ、そうですね、先発も今年いいかと言われて 100% つけても悪い方に入るでしょうからね、スタートは。
うんうん、なるほど。今の調子のいいうちに、じゃあここだけは解消していこうという、エラー以外で何か身につくことってありますか？失策以外に、ここを直していったらいいんじゃないの、今のうちにっていう。
まあ、とりあえず先発の立ち上がり、初回失点。
そうですね。初回ほどちょっとピリッとできんかなと思いますけどね。
やっぱり
なんか ここまでどいつもこいつも立ち上がりが悪いと、うん、なんかこうバッテリーコーチとかピッチングコーチの何か指導に問題があるんじゃないかと思ってしまうぐらい、
うん、
なんかこう特定のピッチャーじゃなくて全員がなんかこう初回とりあえず2アウト満塁作っとこうかみたいな
感じじゃ
ないですか。そうなってくると何そのどのピッチャーもこのピッチャーも悪いのか、梅野が何か読まれとんのか、そっちを
考えたくなる。いやいや、だって梅野に関しては、まあ、その2回以降は別にこううまくいってるわけじゃないですか。
だから初回に変な癖があるとかね、こっちが気づいてないそのリード配球とかリードに、
なんでしょうね、こうなんか打たれてるだけじゃなくてフォアボール2つぐらい絡んでの満塁みたいな、
そうね、
感じなんで、
だから
ずっとこう梅野だけじゃないかなっていう。
だからそのフォアボールの原因が分からへんよ、だから全部が全部見てるわけじゃないけど、もともとだから俺とか鳥谷なんか言ってるのは、パワープロ配球やってよく言うのよ。
まあまあ、だからそのボール球で振らせたいところで振らせられてないってことですよね。
じゃなくてね、あの隅々に星があるのよ。
だからね、それを言うなら2回以降も一緒なわけです、
うん、そうそうそうそうなんですよ。
そうそうそう、だから、うん、それがだからそのピッチャーが出来上がった時にそれをするのとでちょっと投げてからやるのとまた違うんちゃうか、だから1回に入るからもうちょっと考えたらどうなんて思わんではないんですよ。
やっぱ僕はあれやね、そのゼルザ君じゃないけどやっぱピッチャーに問題があると思うね。
そうですね、
やっぱ入り方というか、まあ、もうその、統計というかさっきのキャッチャー側は2回以降は、ま、なんとかなってるんで、そうするとピッチャーに原因があるんじゃないの、確かに立ち上がりはと。なら入り方を変えるとか、まあ、能見さん今日グラフ変えてましたけども、なんか
原価そうですね、色が違いましたね、
うん、なんかそういうことでもしないと。でもっと言うならやっぱりね、前回言った立ち上がりを岡崎に任せるかとかね、はい、
でもまあ1試合だけですけど岡崎さんがマスクかぶった岩佐の時もツーアウト満塁ですからね、
う
ん、
そうね、そうやったよね。
結局一緒なんですよ。だからそうなると梅野じゃないんじゃないかなって思っちゃうんですよ。
まあそこをこうしのげてるから大事には至ってませんけどもね。まあ非常にこう気になるところではありますよね。確かにね。はい。ピッチャー先発ですか。ゼロゾク何かありますか。修正戦というか
直してほしいと思いますか。僕も立ち上がりって言おうと思ったんですけどね、
うん、
あとはまあ難しいところですけど、なんかこうまあ どうしてもまだ序盤なんでね、うん、細かい系統っていうのが生きてきてはいますけど、
はい、
まあ、もう少しね、ここから、まあ、ゴールデンウィーク交流明けて交流戦向けて、うん、まあ、先発が長いイニング投げられるといいかなというふうには思ったりはしますよね、うん、特にあの交流戦入ってくると、まあ、DH があって、
うん、
まあ、ピッチャーの交代のタイミングっていうのは、まあ、悩まなくてもいいというか、まあ、投げ切るだけ投げ切るみたいな時期がやってくるので、
うん、
まあ、そこをいいきっかけにこう6回7回と投げ切るような、うん、まあ、時期になってきたら、まあ、後ろのピッチャー8月9月絶対疲れてくるので、
はい、
まあ、そこに向けてこういい貯金がこうできたら、体力面の貯金ができたらいいのかなと。
なるほどね、
はい、
今シーズンの今の5月7日時点での貯金が19勝11敗で貯金が8つと、で交流戦までにあと、17ゲームあるんで、まあ、できればこの7つをキープしてあとの17ゲーム5割でしのいでいただくと、これぐらいで、もうもちろん増えるには越したことはないですけども、苦手な交流戦に入れるよねっていうね、いう感じでしょうかね。まあ、出だしは交流戦ロッテ戦ですけどもね、苦手な、
まあできたらとりあえず吐き出しそうな気がするんで10個ぐらいの貯金を持って入っていただいて、
うん、
まあまあなんとか貯金生活まんま交流戦が終われるといいなっていうのが、
はいはい、
大変後ろ向きですけども、
いやいやそうでしょうね。まあ、あと3つ積み合わせするのと週1ですからね、週1、う
ん、なんとかね、
はい、3勝2敗1分けみたいなね、一夜目でもいいですけど、そうしていただくといいかなと。っていうことから考えるとあれですか、先発5枚秋山、岩佐沢、藤波、メッセ、能見と、はい、6枚目がね青柳くんになるか横山になるのか、あとまた
とりあえず6枚目に関してはいいピッチャーコロコロがでもいいかなという、
うん、
の方が活性化もしやすいかな、はい、ハマってくれたらラッキーでね、
うん、
あともう一つさっきの話なんですけどね、
はいはい、
あの もう一つこれはもう変えてほしいっていうか、これから先のことを考えて、
うん、
なんとかしてほしいかなと思うのは、左もう一枚中継ぎ、
うん、
絶対高橋一人じゃパンク起こすと思うんで、
うん、
岩崎じゃダメなんですか、
だから左だからなんていうかな、左っていうかここぞっていう時のもう一枚中継ぎがっていうか、セットアッパー的なピッチャーが欲しい。マテオ一人は消えやっぱ怖い。
そうすると誰を落として左を上げてくることになるんですか、とりあえず。
だからね、そのなんか誰かが なんか起きた時に上げれるというか、
えのきだとかです
か、まあ、左じゃなくてもいいね。だから極端な言い方をすると、もうちょっとなんかその後ろで勝ちパターンで使えるピッチャーもう一枚欲しいな。だから誰か交代で休ませれる状態を作りたいなっていう。
勝ちパターンっていうと
みんな使うからっていう話なんでね。
誰行きましょう。
誰かっていうのは今のところで調整からえのきだあたりがハマってくるのが本当は理想的な気もするんやけどね。
えのきだ上げて代わりに誰落としましょう。
そうそうそう、誰かが落ちないとえのきだは上がれないですからね。
うん、
っていうと今どこかな。
まあ、どっちかですね。松田か藤川かどっちかです。
そうですね。
うん、藤川。
まあなっちゃいますよね、そういう風に。
うん、そうなると、
そうなると負けゲームに投げるピッチャーがいないですよね。今藤川球児意外と負けゲームの担当なんでね。
そう、負けゲームかバカ勝ちしてるゲームかどっちかですよね、藤川って。
うんうんうん、
松田もそんなポジションよね、今なん
て。そう、2人でやってるんですよね。
そう、で、金本さんの優先順位の中では、今まだ藤川の方が高いですよね、松田よりも、
うん、
多分、
うんうん。そうなんですよね。なんで、岩崎が調子上がってるんで、これ本当に本格的になるんだったら、まあ、多分その7回というか、まあ、高橋の横並びに持っていくんでしょうけど。
うん、
そうすると桑原、ドリス、マテオ、高橋、岩崎と7枚のうちクローザーも入れて7枚のうち5枚その役割だと負けゲーム担当非常にしんどいですよね、2人でね。
そうだから そうなってくると前やらしてるんでスタミナ今年はあれやろなってんでロングできへんかなっていう意味も込めてなんですけどね。だからまあ、なんせしんどいな、もう野手落とすかとかって思いながら、
まあ、たまたまね、来週は巨人戦2試合しかないんで、先発5枚で回るから、野手通常よりもプラス1で伊藤隼人の枠が開くんで、これ6枚に戻すと、中子で回すか、誰か落としてピッチャーですからね。
ね、
通常通りになると。それに加えて、もう1人救援陣となると、それは野手大変ですよ。なんだかんだ言っても。当然その週1、福留休憩枠っていうのありながらのね1週間なんで、
うん、そうなんですよね。やっぱ、毎試合毎試合野手は出てますよね、ある程度。なんでその野手の数を1つ削るだけでも、多分どっかにガタがいくんだろうなっていうのは思っちゃいますし、
そうね、
そのしかも原口を第3キャッチャーとして、まあ、一応置いてるんですよね、今のところ。
そうね、
そうなるとそこの段階でも野手は一つ節約してるはずなんで、そこからさらに削ろうと思うと結構難しいところではあると思うんですけどね。
だから本当にチキンバレーさんの言う広島のピッチャーのやりくりとは逆 の、 あの苦労という
か、まあ、言ってることは贅沢なところで100も承知してるんですけど、
まあまあまあ首位のチームの悩みですよ。
先のこと考えると中継ぎもうちょっと休ませるっていう方向に持っていってほしいなというのが、まあ、これはだから変えてほしいっていうか、まあまあ理想の話です。さっきという意味では意味が全然違う。さっきのはもう早急になんとかしてくれという話ですけど、
はいはいはい、
案件ですけどね。シーズン後半に向けてなんとかしてくれへんかなという欲求とかいうやつ。
まあどうしてもね、先発ピッチャーの球数が多くなっちゃってるんでね、出来は良くても。そうするとやっぱ球数多いと終盤になって怖くなって変えちゃうっていうのはあるんですよね。きっと今日ノーミも多分、初回の球数が多かったのもあって、
ね、
早め早めの継投だったと思いますし、はい、
まあ、本人は投げたかったみたいですが、
まあね、それはまだ6回ですからね、
はいはいはい、ただまあね、勝ち星をつくってことで、結構にやけてましたよね、ゲームセットの時はね。
まあやっぱりね、はい、勝ち星が一番の薬でしょうからね、選手にとって、はいはい、
ってことは、まあ、救援陣、何かの時のための準備。でしょうかね。
ですね。
まあ、後半になっていくと守備固めがいらなくなるぐらい皆さんが慣れてくればいいんですけどね。まあ、ちょっとそうなってくると、大和先発で使ってほしいなってちょっと思ったりもしますけどね。
今シーズンまだ左でしかヒット打ってないですよね、大和。
そうやね。
逆に。
まあまあ、まあ、非常にこう、よく回ってると思いますし、救援陣のイニング数一番少ないのも確か、阪神だったと思いますよ、今シーズンは。もうそれだけうまく回してるっていう、ことなんでしょうね。とはいえそんなにピッチャーのつぎ込みを我慢してる風にも見えないんで、試合の運びというか回転がうまくいってるんだと思いますよ。
まあそうですね、
だからまあ結果はこの状態でまあ一番ということなんでしょうから、まあこんな同じ話をね5月末にできればいいと思いますけども。
そうですね、
はい、
まあ、とりあえず怪我さえね大きい戦怪我が出て主力選手が離脱ってことがなければ ね、
はい、
ね、まだまだ楽しませてもらえそうなんでね、
はい、そろそろ5メスぐらいちょっとキープしといた方がいいのかなと思いますけどもね。外人さんはこうね、はい、そんなところでございました。じゃあ最後に告知何かございますか。新球さんございますか、告知。
ございません。
はい、私の方、先週も申し上げましたけども、番組のオープニング、エンディングを担当いただいている荒牧亮さんのポッドキャストですね。
はい。
毎週、確か水曜日の、夜10時、22時に更新という、 番組ですね。ちょっとそこまでという番組でございます。5月3日から始まっておりますんでね。
あ、1回目車の中で収録されましたね。
はい、いや、ずっと車の中ですからね。はい、
そうなんですか。
はい、移動中の収録ということになりますから。はい、まあ楽曲も聴いていただけるんでね、30分ぐらいの短い番組ですから、ぜひ、はい、聴いていただければと思います。それと、先週出ていただきました、茶間さん参加の東京ミリコ放送局、それから、レイさん、T レイさんですね、参加の H 戦と阪神タイガースイングリッシュニュースと、先週の番組非常に私のことをこういろいろ言っていただいてましてありがたかったと、はい、いう番組でございました。ということで、はい、今日はこれで終わりたいと思います。ではお疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。